2. 広島から平和を学ぶ。広島平和記念式典参加事業。過去に起きた戦争の悲惨さを実際に自分の目で見ることで、平和について学び、考え、行動するなど、平和に対する意識の高揚を図るため、市では中学生を広島平和記念式典に派遣しています。今年度は市内中学校から28人が参加し、8月5日、6日の2日間、広島を訪問しました。広島平和記念式典への参加のほか、原爆ドームや広島平和記念資料館の見学などを通じ、戦争の恐ろしさや平和を願う人々の思いなどを学びました。この授業に参加した生徒は、体験を通して学んだことや感じたことを作文にまとめています。作文は総務課、2階9番窓口、または各図書館で閲覧できます。今号では平和について考える機会として、作文の一つを紹介します。平和の集い戦没者追悼式。第8回平和の集い戦没者追悼式を11月17日、豊砂公民館で開催しました。当日は遺族会関係者や一般市民、市内小中学生など約400人が戦没者を偲び、追悼の祈りを捧げました。また、中学生による作文発表や、小中学校の合唱部による合唱などが行われ、参加者は平和や人権の大切さを改めて考えました。問い合わせ、総務課行政管理係、電話 71-2408、ファックス 71-5155、長寿社会課福祉政策担当、電話 71-2253、ファックス 71-2328。式典で祈りを捧げる生徒の写真が掲載されています。広島平和記念式典参加体験文集より紹介。赤品中学校、上原達也さんの作文。当たり前ではない平和。僕は8月6日に行われた広島の平和記念式典に参加して、戦争は過去に行われていて、自分からは遠く離れているものという考えが変わりました。被爆体験記朗読会では3つの詩を読んでいただき、僕は原子爆弾という詩が特に印象に残りました。昼が夜になってというところから原子爆弾のとてつもない威力がわかりました。そして人がお化けになるというところからは、一瞬で人間の形をしなくなることが伝わってきて、原子爆弾の恐ろしさを感じました。平和記念資料館見学では、原子爆弾で変わってしまった広島の様子がわかりました。原子爆弾によって全身焼かれてしまったり、なんとか生き延びた人々も後遺症により亡くなりました。これからやりたいことや夢などもあったと思います。しかし、その人々の思いを一瞬で原子爆弾は奪いました。展示物を見ていると、ある一枚の絵が目に留まりました。それは女の子が空に向かって口を開け、黒い雨を飲んでいる絵でした。その黒い雨は爆発と同時に発生するキノコ雲の上昇気流によって放射能の灰をいっぱい含んだ雨だったのです。被爆した人々は体中が熱いため水が欲しくて放射能を含んだ黒い雨を飲んで亡くなってしまったそうです。雨を飲んでしまうほど体中が熱く苦しかったことがわかり、とても悲しい気持ちになりました。翌日、8月6日には平和記念式典が始まりました。そこには外国の方々も参加していました。日本だけでなく、世界で平和の意識が高まっていることをよく知れました。二度と戦争を起こしてはいけないと受け継いでいるのは人間だけではないと思いました。それは原爆ドームと被爆した青霧です。原爆ドームを初めて見たときは、写真で見るよりも迫力がありました。 原子爆弾がその上空約580メートルのところで爆発し、爆風が真上から突き抜けたこの建物は、ドーム型の鉄骨と外壁の一部だけが残りました。原子爆弾の威力をこれからも伝えるためには、絶対に残し続けなければいけない建物だと思いました。被爆した大喜利は、原子爆弾の熱によって木の幹が焼け焦げ、それを包み込むように樹皮が盛り上がり、新しい幹が育っています。当時何十年も草木は生えないだろうと言われていたけれど、翌年の春、この木が芽吹いたそうです。たくましく生き続けている青霧は、現在の人々に生きることの素晴らしさと平和の尊さを訴え続けています。僕はこの2日間を通して、戦争は遠い昔に行われたことではないということを感じました。原子爆弾によって一瞬で命を失ったたくさんの人々の願いをこれからもずっと受け継いでいき、絶対に戦争を起こしてはいけないと思いました。そしてこの世界が平和になるために学んだことを家族や友達に伝えていきたいです。